通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。7月24日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、もうね、本題に入る前に全然関係のない話したいんだけどさ、ちょっと付き合ってくださいよ。皆さんの家ってご飯のお供あります？めっちゃいいよね。いや、僕ね、もともとご飯派、パンよりご飯派なんですけど、ご飯のお供が必要とは思ってなかったんですよ。結構ね、目玉焼きご飯とかウインナーご飯とか、本当にね、シンプルなザ男飯みたいなのをね、ずっとね、一人暮らし時代は作って食ってたんですけど、食ってたって言ったらいけないか、食べてたんですけどね。妻がさ、最近、妻パン派なんですけど、やっぱ体のことも考えてご飯派にしようかしらって、まあパンが悪いというわけではないんですけどね、パンもご飯も食べていこうということで、ご飯も食べていこうっていう選択を取り出したということなんですけども、ご飯のお供をね、いろいろ仕入れてくれるようになったんですよね。うん、なんでうちってね、今どんなのがあるかなっていうふうに思ったら、キムチ、高菜、お漬物、納豆、あとはね、手作り系でもやしと小松菜のナムル、オクラのおかかあえ、あと醤油麹、これね、卵かけご飯にめっちゃ合うんですけどね、こんな感じのものがね、うちの冷蔵庫にはね、大体入ってる感じなんですね。これめちゃくちゃ僕最高だなっていう風に思って、これ何がいいかっていうとね、メインの食事少なめで済むのよ。そう、結構このね、僕はご飯のお供を別皿に好きなものを何種類かチョイスして乗っけて、メインのご飯とかおかずを食べる前に先に食べちゃうんですよね。うん、そうすることでなんかちょっとお腹満たされちゃってね。でもこのラインナップってそんなにカロリーも高くないしね、偏った栄養バランスでもないしっていうところで、まあ、塩気がちょっと強いのかな。まあでもそれもビビったるもんじゃないですか。普通のね、加工食品とか食べてた方がよっぽど強いから、うん、でも加工食品も大好きなんです僕。はい。だからね、安心してください。全然超健康派とかそういう感じではないです。はい。ナチュラル派、ノットナチュラル派です。アイスも大好き、お菓子も大好き。はい。そんな社会福祉士のタダがお届けします。どうですかね、皆さん、ご飯のお供、何かおすすめありますか？うちはね、キムチとかをちょっとメーカー変えながらね、いろんなのを試してますね。皆さんのおすすめのご飯のお供、本当にね、なんかこう、特別こだわったものとかお取り寄せとかじゃない方がいいな。なんかスーパーに普通にありそうなものの中で、例えばここのキムチは意外と甘めですとかね、食べやすい、辛いのが苦手な人も食べやすいですとか、逆にここは辛いもの好きな人がいけるキムチですとか、あと高菜だったらごま油強めとか、あとね、何？ちょっと辛いとかさ、ね、お漬物であったりとか、納豆とかであったりもそうなんですけども、なんかこうね、スーパーに売ってるものとかでおすすめのものがあったら教えてほしいなっていうふうに思ったりします。あと手作りでね、簡単にこんなものもできちゃいますよ。うちはこういうのありますよ。みたいなのもあったらね、教えてくれると嬉しいです。参考にさせていただきたいと思いますが、僕はきっと妻に甘えて作っていただくだけになると思います。はい、というわけでね、本題に入っていきたいと思います。今日はね、公務員の大兼業時代がやってきた、ちゃんとやれば組織も個人もウィンウィンさっていうタイトルでね、お話をしていきたいと思います。もうタイトルそのままなんですけどね、今日はね、公務員の兼業についてちょっとね、お話をしてみたいと思います。いや、皆さんどうです？まあ、周りに公務員がいる方とか、ご自身が公務員の方、これね、僕同僚とかも多分それなりに聞いてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、あまり公務員と関わりのない人たちっていうとさ、いや、でも今現役の人たちも思ってるかな、公務員の副業とか兼業とかっていうと、まあ NG よ、そんなのダメじゃんみたいなさ、イメージ強いですよね。うん。でもだんだんこれってね、そんなことなくなってきてるんですよ。で、もうつい先月、ね、令和7年の6月11日付で、総務省からね、 営利企業への従事等にかかる任命権者の許可等に関する留意事項についてっていうね、通知がね、出されました。ね、何言ってんだかって感じでしょ。でもこれが公務員のね、兼業に関する、まあ、取り決めをね、ちゃんと決めていきましょうよ、みたいな感じのね、通知なんです。うん。まあ、端的に言うと、これ通知ざっと読んだ感じね、ちょっとしっかり読めてるかな、どうかなっていうところだけど、まあ、僕はね、これ地方公務員の兼業をより積極的に認めていこうっていう国からのね、明確なメッセージだっていうふうに受け取りました。うん、だってね、通知の冒頭でね、いきなりこう書かれてます。地方公務員の兼業については、職員による自律的なキャリア形成、自己実現のニーズの高まりや高齢化、人口減少など社会情勢の変化を背景として、兼業を希望する職員が兼業できる環境を整備することが各地方公共団体に求められています。また、こうした環境整備は公務を支える優位な人材に選ばれ、働き続けてもらう職場づくりに資するものであり、さらには職員が兼業を通じて地域を知り、人と交わり、そこで得た学びを職務遂行や行政サービスの向上に生かすことにより、地域住民の信頼を高め、効率的な公務運営の確保にもつながるものと考えられます。ってさ、ねえ、もうつまりはよ、公務員が兼業することによるメリットいっぱいあるじゃん、進めていこうじゃんっていうふうに僕はね、受け取ったんですけど、勝手かな？うん。まあ、でもね、その後にもちゃんと決め事が書いてますよ。ね。ただ、ね、いっぱいメリットあるじゃん。だけど、それならば、一定のルールを決めて守った上で、どんどん応援していこうじゃないかっていうのが、この通知なんですよね。うん。もう通知の中ではね、次のね、3つの観点から、兼業の、まあ、可否を判断するようにっていうところで大きく求められています。まず一つ目は、まあ、本業ね、本当の、まあ、本来の業務への支障がないこと、これは当たり前ね、うん、で二つ目、まあ、公務員らしいかなというふうに思いますけども、職務の公平性が確保されていることね、これは利益相反がないことっていうことですね。そうで三つ目、これもね、公務員っぽいかなというふうに思いますけども、職員の職の信用が損なわれないことですよね。うん、まあ、この3つをね、しっかり守っていくっていうことがすごく大事なのかなっていうふうに思ってます。なんでもしね、みんな何かチャレンジされたいようなね、公務員や公務員のお友達がいる場合は、ちゃんとここら辺ね、まあ、この通知をまず読んでみて、そしてね、こんな感じでね、ちゃんと守るとこは守っていこうねっていうところから始める、勉強していくっていうのもいいのかもしれないよね。うん、あ、ちなみになんですけど、僕自身はですね、今の会社で兼業のね、申請通してます。はい。まあ、社会福祉士ね、の普及啓発であったり、ダウン症であったり、そういったもののね、障害に関する普及啓発の業務に関して、SNS、音声配信、講演、まあ、そういうね、発信業務を通じて収益をね、得ることについて、一応ね、許可をいただいているような形になってます。あ、なので大丈夫ですよ。何かご依頼があればぜひぜひお声掛けください。すべてがすべて全部お答えできるわけではないんです。さっき言ったようにですね、限定的に兼業届出している感じなので、はい。ただそういう限定的な活動であれば、全然 OK なのかなというところで思っておりますので、いつでもお声掛けいただければと思います。ね、話は戻りまして、まあ、僕自身はね、この国の通知、この動きはね、とってもね、賛成だし、期待してます。うん、まあ、っていうのも、まあ、冒頭のね、文章にも書いてたけど、本当その通りで、今ね、全国のもう公務員、ね、自治体もそうですし、国家もそうですよ。なり手不足、ね、そして人材の流出。これがね、めちゃくちゃ大きな課題になってるんですよ。うん、まあ、だって、そもそも給与体系でも今民間の方がどんどん上がってってるし、そんな関係でさ、人が減ったら、ね、残された人たちの業務は増えるっていうこと、そして流出していった人って漏れなく仕事結構できちゃう人なので、まあ、残ってる人ができないっていうわけではないですよ。うん、やっぱりね、それなりの試験を受けてられてるので、僕からするとね、みんなめっちゃ頭いいです。はい。もう僕はね、あれですよ、もう高卒でね、パヤパヤーっと入ってきた、なんなら六角鉛筆をね、転がしてね、公務員試験受かったような男ですからね。はい。ちょっと乱外ですね、まあ、そんな感じです。本当にね、優秀な人多いなっていうふうに思います。まあ、柔軟性っていう点ではね、確かに皆さんがね、思ってるようなイメージでちょっとね、硬いっていうことはあるかもしれませんけども、それはでもさ、公務員だからいいじゃんっていう時もね、もちろんあったりするわけですよ。 ね、まあ、でもこういった感じでなり手不足や人材流出がね、課題になってると。でもね、もし公務員になっても兼業や学びも自由にチャレンジできるよとか、 柔軟な働き方ができるよって知ってたら、分かってたら、ねえ、どうだろう。そうするとさ、もっと多くの人がやりがいを感じて、この公務員っていう職業をね、選ぶんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ね、僕はこう思ってるんですよ。なんかね、縛る組織じゃなくて、信じて任せる組織の方が、人は本気で向き合うっていうふうに思います。これね、たとえその兼業とかを認めてキャリアがねアップして、もしかしたらね辞めていくこともあるかもしれないね。でもそんな風にたとえ外に出ていく人がいたとしても、この組織で、この理解ある組織で育ててもらったんだとか、あの職場がきっかけだったみたいな感じで思わせることができたら、思ってもらうことができたらね、それっていつか何らかの形で還元されるんじゃないかなっていうふうにね、僕は思うんですよね。なんでこう兼業って、何と言いますか、 自社から旅立つための逃げ道の確保みたいに組織側も捉えているところ多いと思うんです。うちの会社はそうかどうか分かんないですけど、ね、全国的な話ですよ、ね、なんで兼業をその逃げ道確保っていうふうに捉えるんじゃなくて、育ちと還元の循環っていうふうに捉えた方がきっと社会は豊かになるし、組織自体も豊かになるんじゃないかなっていうふうにね、思うんですよね。まあ、今回のね、総務省の通知っていうのは、そうしたね、新しい公務員像を後押ししてくれるものだと思います。組織としても、まあ、働く一人一人としても、しなやかさとか、信頼でつながる社会にしていきたいなっていうふうに思いません？ということでね、今日は公務員の兼業解禁の背景と、そこに込められた可能性について、少しね、お話をお届けさせていただきました。今日お話ししたベースになるね、通知に関しては概要欄にリンク貼っていますので、まあそれも読んだりしながらね、皆さんの職場や地域、知り合いとかね、家族とかでもぜひこの話題共有してみてください。ということでね、本日はエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。